未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花輪美由紀です。
こんにちは、インタビュアーの山之内直子です。さあ、美由紀先生、前回ね、はい、血糖値のお話になりましたが、はい、
うん、
私もすごく興味深いんですね。
うん。
で、まあ、直接ね、その、まあ、この、どこまで、この、発達障害の方のお話に関わってくるのかというのは、またちょっと話は別になってしまうかもしれないんですが、うんうん、ものすごく皆さん、血糖値、糖質というところでは、
うん、
ものすごく注目されていると思いますので、ぜひ、今日はですね、はい、血糖値についてお話をしていただきたいなと思います。
うん、はい、はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。血糖値っていうと、まあ、主にね、その血糖が高い糖尿病っていうのが一番頭に思い浮かぶと思うんですけど、私は糖尿病の専門医ではないので、うん、糖尿病の専門医の先生方からしたら何を言ってるんだと思われることもあるかもしれないんだけれどもね、私が経験的に、はい、見て思ったことっていうのはね、例えばね、糖尿病の検査って、ヘモグロビン A1C とかね、血糖値、血糖測定とかして、血液検査で調べるんだけれども、ヘモグロビン A1C っていうのは、最近、何ヶ月間かの血糖の平均値を見てるに過ぎないわけですね。そうすると、血糖値がバンと下がっているときと、バンと下がっているときと、両方があると、結果的にその平均をとってね、ヘモグロビン A1C が普通の数値に現れてしまうってことがしばしばあるように経験してます。なので、ヘモグロビン A1C が基準値内にある、正常値にあるからといって、高血糖になっていることがないとは言い切れないんですね。
うん、
で、特にね、発達障害の子さんたちは、やっぱりね、最初来た頃はみんなお菓子とかラーメン、お菓子ばっか食べてます。で、お菓子を食べて数時間後に、もう癇癪を起こして暴れて、手がつけられなくなっちゃうんですね。これ、低血糖起こってる時にしばしば起こる現象だろうと思います。で、そういう子たちに低血糖を起こさせないような食事指導をしていくと、
はい、
ちゃんとね、癇癪とかはだいぶ良くなっていきます。
そうなんですね。
でもたまにね、
うん、
お菓子とか間違って食べちゃうでしょ、
うん、
食べちゃうことがあるんだけれど、そうするとね、やっぱりね、暴れるそうです。
そうですか。
で、暴れて、本人もご家族も、うん、あ、やっぱり甘いものダメだったんですね、っていうふうに気がついてくれるんでね、多少の失敗は、まあ、貴重かなと思うんですけど、高血糖、砂糖とか精製された、甘いものとか砂糖とか、炭水化物っていうのは急激に血糖値を上げるんですね。だから急激に血糖値を上げると、この高血糖の状態になっているので、インシュリンっていうホルモンが出てきて血糖値を下げようとするんだけれど、このインシュリンがね、程よく血糖値を正常状態にしてくれるような、程よい出方をしてくれればいいんだけれど、大体ね、高血糖がある方っていうのは、インシュリンが出すぎてしまって、低血糖になっちゃうんですね。
そうです
か。で、低血糖になっちゃうと、この低血糖ってのはね、
はい、
その、生物にとって命の危険なんですね。その命に関わってくる問題なので、たとえ原因が食べ物による低血糖であっても、体は大変なことが起こってるって判断するので、そこでね、無性に甘いものが食べたくなります。それはもう防衛反応でね、甘いものを取って血糖値を上げようとするんだけれども、その人間が本来持っている機能なんだけれども、そうするとまたそこで甘いものを食べるとまた血糖値が爆上がりして、また爆下がりしてっていうことを繰り返すので、これはね、長い目で見ていくと脳にダメージを与えるので、長い目で考えたときに認知症のリスクも高まっていきます。
そういうことなんですね。
うん。
これってどのようにして改善したらいいんですかね。
やっぱりね、食事の最初にね、タンパク質をしっかり食べてもらうことですね。これね、人によって、多少違うんだけれども、野菜から食べた方がいい人と、お肉から食べた方がいい人といるんだけれど、 食が細い方はね、タンパク質から食べたらいいと思いますよ。
そうなんですね。
で、今の野菜、前回ね、今の野菜はもう栄養価がなくって、野菜からいろんな力がなくなってしまっているっていうことをお話ししたんだけれど、でも、そうは言っても野菜はとっても大事で、なぜならね、この野菜の食物繊維が腸内細菌の餌になるんですね。で、腸内細菌っていうのは、もう人間の体のために非常に大切な働きをしてくれてます。一生懸命ね、言ってみれば人間の体に寄生しているんだけれども、貢献もしてくれてるんですね。だから腸内細菌を味方につけていくっていう意味でも、お野菜がとても大事です。
なるほどね。確かに今本当にコロナになってから、腸内細菌のことがものすごく言われ出すようになりましたよね。その腸の調子によって、コロナにかかっても重症化しないとか、するとか、なんかそんなことがすごく巷で言われてきてるなと思うんですけど、それだけでなく、いろんな病気の方、基礎疾患のある方にも、やっぱりすごく重要ってことになるんですね。
そうですね。腸内細菌の働きが注目されるようになってきたのは素晴らしいことですね。
なるほど、なるほど。深いですね。まあ、また、腸内細菌の話は、じゃあまた別の機会にね、
そうですね。
はい、していただくとしてですね、この血糖値、やっぱり上がりにくい食材っていうのがあるっていうふうな、聞いたことあるんですけど、例えば
これ
ど
ね、
ん
やっ
な
ぱり
もの
ね、
なんですかね。
砂糖ですね。砂糖、甘いものですね。
甘いものは
砂
上がり
糖
ます
類。
ね。
だからね、日本料理ってね、意外と砂糖をたくさん使うんですよ。
使ってますよね。
だからできればね、お料理に砂糖を使わないでいただきたい。で、どうしても甘みが欲しい場合にはね、ラカンカのような、血糖値あまり上げる影響のない甘みを使っていただくといいと思います。
なんか果物から取った糖分みたいなものですかね、ラカンカって。
果物だと、さ、あの、果物も結構血糖値上げるんですね。なので、果物も、あんまり食べ過ぎない方がいいかな。
ラカンカは大丈夫なんですね。
ラカンカは大丈夫です。
これはよくね、GI 値とか言いますよね。血糖値が上がる、上がりやすいとか、上
GI 値
がり
ね。
にくいものとか、なんか調べたら結構出てきたりしますよね。
調べたらいっぱい出てくると思います。
そうですね。そういったものを、食べるように
でも
しよう
ね、
かもし
こ
れ
れ、タンパク質が大事ってことを前からお伝えしてるんだけども、同じなんですね。タンパク質をしっかり食べると、そんなに血糖値上がらないので、お菓子とかラーメンを食べちゃうから血糖値が爆上がりするので、タンパク質をしっかり食べていただけばね、そんなにひどい血糖曲線は、にはならないと思いますよ。
そうなんですね。わかりました。じゃ、例えばですけど、先生、外食で昼間なんかは結構外食される方が、私もそうなんですけど、多い。で、そうすると、やっぱり単体の、ラーメンボンみたいな感じで、どうしても、いきなり麺っていう感じになるんですよ。
いや、これはね、もう大問題なので、外食するときは、ラーメンではなくて、レバニラ炒めを食べてください。
なるほどね。まずは血糖、まずはタンパク質を取って、ラーメンがどうしても食べたかったら、その後に
そうです
食
ね。
べればまだいいと。
そう、最後にね、ラーメンをほんのちょっと食べるのはいいんですよ。でも、いきなりラーメンのようなね、血糖値を爆上がりさせる上に、小麦粉だけで作られているものを食べるとね、あまりいいことはないんですね。
そうですね。食後、ほんと眠くなっちゃいますよね。
眠くなりますよね。
もう辛いっていう時がすごくありますよ。確かに。そういう時は、確かに、ラーメンとか、スパゲッティを食べたりした
そう
後
ですよね。
かもしれないですね。
レバニラ炒めはすごくいいと思います。レバーも取れるし、食物繊維も取れるし。素晴らしいですよ。
そうですね。ちょっと私もレバニラ炒めに してみよ
ね、女性がね、ラーメン屋さんに入ってレバニラ炒めっていうのはちょっとね、勇気がいるかもしれないけど、そんなことは気にしないで、ぜひ注文してください。
そうですね。本当に背に腹は変えられないではないですけれどもね。血糖値上がったらもういいことないですからね。
いいことないんですよ。そうなんです。
お肌とかにも良くないですよね。
あ、お肌もね、ガサガサになります。
ですね。ちょっと気をつけたいと思います。
そう。私がお伝えしてることは全部美容にもいいですからね。
あ、そ
ぜ
う
ひ
です
実行
か。
してください。
あ、それはちょっとね、いろんなことを試して、もうちょっと頑張って、なるべく食後、眠くならないような、まあ、そんな生活をね、していきたいと思います。今日はありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
次回はですね、またね、腸内細菌のお話とか、腸について、詳しくお話聞かせていただければなと思いますので、
わかりました。
よろしくお願いいたします。ありがとうご
よ
ざい
ろ
まし
くお願
た。
いいたします。